皆さんこんばんは。今日からこのお時間のパーソナリティを務めますシンガーソングライターのエリカです。私を知らない方が多いと思いますので、まずは自己紹介をさせていただきます。生まれも育ちも愛知県、現在ミュージックカフェ E というカラオケ喫茶の経営とボーカルスクールの運営をメインに10年ぶりに歌手活動を再開したばかりです。その新曲が今お聴きいただいているこの曲、東京ルージュです。この曲は日本音楽振興会20周年記念に作詞滝野英二先生、作曲蘭ひふみ先生による書き下ろしです。全国14人の共作という新しい形で制作されています。カラオケには東京クラブという歌手名で配信されています。私のこの CD はネットや CD ショップでもご注文いただけますので、ぜひ聴いてください。 YouTube にも動画を上げていますので、そちらも合わせてご覧ください。検索は東京ルージュエリカ、こちらで検索ください。それではお聴きください、東京ルージュ。皆さんは旅行お好きですか？私は大好きです。私の若かった頃はちょうどバブルの頃で、海外旅行がね割と気軽に行けた時代でした。国内旅行よりもねずっと安かったですね。まあ、例えば、韓国だったら29,800円っていうようなパックの旅行があって、飛行機代はもちろんホテルもついて食事もついてっていうようなね、もう本当に気軽に行けた時代があったんですけれども、コロナになってですね、旅行っていうのがなかなか行くことが難しくなりましたよね。ただですね、こう行けなくなった分だけ、いろんなこと考えたりとかですね、工夫するようになりまして、私もですね旅をどのように楽しんだらいいかなっていうふうに真剣にって言ったら大げさなんだけれども、ちょっと考えた時期がありました。それで近いところでね、県をまたがず、救いたところっていうと、列車の旅があるじゃないのっていうのに気づいたんですよ。でその列車の旅っていうのも団体で行ったりとかね、家族も大人数とかじゃなくて、私はあんまりたくさんの人とこう、一緒に行くっていうのは、どちらかというとちょっと苦手なので、個人的にね少人数で、2人ぐらいとかで行く旅行、本当に そうなるとですね、特別このコロナを意識しなくても、気軽にですね彼と一緒に出かけたりってことができるなっていうふうに思いました。で私の住んでいる愛知県の、ローカル線に明智鉄道っていうのがあるんですよ。で明智鉄道ってよく聞くけど、そういえば乗ったことないよねっていうことになって、ネットで調べたら観光列車っていうのが走ってるんですね。観光列車ってなんだろうと思ったら、電車の、列車の中でですねお食事が出る、そしてガイドさんもついてるっていう、バス旅行みたいな列車が走ってるんですよ。で私が行った季節はですね、寒天料理を食べさせていただける寒天列車っていうのがありまして、寒天料理ってなんだろうっていう感じでね、いいや値段も安いし、1日で、多分空いてるだろうしっていうことで、本当に感染防止対策バッチリの行きましたらね、列車で本当だったら20何人乗ると思うんだけど12人でしたね。12人が、こうちゃんとパネルがこうちゃんとやってあってですね、本当にバッチリ感染対策の列車だったんですけど、すごく面白かったんですね。もうなんてことないこう田舎の景色をですね、のんびりゆっくり走っていくんですよ。 でどうやって行くかっていうと、愛知県の方だったらね分かるかなと思うんですけど、東京のこの世田谷にお住まいの方だと明智って一体どこよみたいな感じになると思いますが、実際は岐阜県に走っている、線路になるんですね。私は愛知県でも北の方に住んでるんですが、春日井という駅がありまして、それは JR が走っております。で JR の中央線で恵那まで行きます。で恵那でこの明智鉄道の始発がありまして、そこから明智というところまで走ってる線路なんですけれども、その明智に行きましたらね、まあ、もちろんその全部予約して乗るんですけど、まあ、待ってる間に何か売ってないかなと思ってね、その駅のところでキョロキョロしてたら鉄印帳っていうのがあったんですよ。皆さんご存知ですかね、鉄印帳。御朱印帳というのはね、聞いたことがあるっていう方いらっしゃると思うんですけれども、その鉄道版で全国40社の第三セクター鉄道会社が取り込むプロジェクトで、御朱印帳の鉄道版なんです。こちらは2020年の7月にね販売を開始されたんですけれども、全部ねその40個御鉄印ですよね。それを取るとですね、鉄道マイスターカードっていうのもね発行していただけるってことです。でですね、乗り鉄の人たちはあーあーああ知ってる知ってるっていうね感じになると思うんですけど、私は特別乗り鉄というところまでまだ完全に初心者ですので行ってないんですけど、この鉄印帳をね買ったことによってこれは面白いって今思ってるんですよ。でその明智鉄道を皮切りに、じゃあ近いところどこがあるかなって、その鉄印帳の中にね40個全部書いてあるんです。日本地図とその番号が振ってあってね。で私のところだと、まあ、三重県とか静岡県とかが近いので、まずは三重県伊勢鉄道というのに乗りに行きました。でその伊勢鉄道に乗って、じゃあ目的地はどこかっていうと鳥羽にしたんです。で鳥羽で伊勢マグロを食べるっていうね目的にして、本当に伊勢マグロを食べに行くだけに、この列車を使って、で伊勢鉄道は観光列車っていうのが走ってなくって、普通に、まあ、めちゃくちゃローカルな、列車だったのですけど、でもこれはその乗り鉄の人たちからするとかなりマニアックな、列車なんだそうです。で鈴鹿という駅で降りまして、全く何にもないです。で JR の線路になるんですけど、そこで、まあ、鉄印をもらって、まあ、次の快速三重に乗って鳥羽まで行きました。で次の時はですね、長良川鉄道に乗ったんです。岐阜県ですね、長良川鉄道、まあ、こちらはですねものすごく豪華な列車でした。九州の方にですね七つ星っていう列車が走ってるんですけど、それをデザインしている同じデザイナーさんのデザインによるそうで、私が行った時はお食事も食べられるっていう時期だったんだけど、もう全然予約が取れなくて、食事は列車の中では食べることができませんでした。なので、まあ、目的地を郡上八幡にしたんですが、郡上八幡で降りて柳ですね、柳で鮎を食べるっていうプランにして、まあ、それだけを楽しんで列車も乗ってっていうことを最近楽しんでいます。もう旅っていうのをね、乗り物をね乗るということだけに限定してもですね、かなりいろんな面白いことができるんだなと思いました。でつい、先実というか少し前にはですね能登に行きましてね、で能登に行った時も全部列車のプランを立てて、もう一番何しろ面白かったのがベルモンタっていう列車に乗ったんですよ。でこれはですね第三セクターではないんですけれども、その列車もね素晴らしかったです。その和倉温泉からこうずっと、富山の方にこう行くんですけど、まあ、列車いろいろ今日書いてきたんですけど、 JR 北陸本線にも乗りましたし、新幹線にも乗りました。七尾線にも乗って、能登鉄道というのも乗りました。本当にいっぱい列車に乗ってですね、海沿いをこう七尾湾をこうずっと行って、で私今ベルモンタの話しましたね。ベルモンタはですね富山湾です。本当に海沿いをわーって走っていくんだけれども、その景色もすごく楽しかったです。もちろんそのベルモンタも、通常はお食事がこうねお寿司のなんか丼が出たりとかするんですが、私が行った時期はちょっとそういうものが全くなくて食べることはできなかったんですが、なんとその 列車の中で。ヤスコーンさんというね、あの本を書いてらっしゃる、鉄道いろはという鉄道、に関したものすごく分かりやすい、あの漫画を交えた本を書いてらっしゃる方と、同じ列車に乗ったんですよ。私の隣だったんですけど、でその時はね、そのヤスコーンさんも、私取材で乗ってるんですよって話だけだったので、ヤスコーンさんってことは全然私は分からなくて、でうち帰ってきてからネットで、調べたら、この人すごい人だったんだっていうことが分かって、あの本も買いましてね、もういっぺんにファンになってしまいまして、で YouTube とかあの Twitter もつぶやいてらっしゃったりして、もしね、いやちょっと鉄道面白いな、ね、一人旅面白いなって思ってらっしゃる方、ぜひねこのヤスコーンさんの鉄道いろはをね読んでみてください。あのすごくね勉強になると思います。そしてもう一つね、私今日ねお話ししたかったのがね、和倉温泉に泊まったんですよ。でそこのもう日本一のお宿といえば、皆さんもご存知の加賀屋さんです。私も初めて加賀屋さんにね泊まったんですけど、あの早く着いたんですね、その列車の旅で行ってるので。でね、3時ちょっとくらいに着いたんですけど、テレビで見たことのあるね中井さん、すごい数の中井さんの、あの中井さんのねお出迎えっていうのを私初めて経験しました。あのデパートの開店した時もね、あの店員さんがねいらっしゃいませってこうされるのもね、あの経験するとちょっとわっと思ったりするんですけど、もうそんなもう全然違います。もう30人40人ぐらいいるかなっていうところで、皆さんがねお着物を着てね、こういらっしゃいませっていう風にこう深々とこうお辞儀をしていただいててですね、うわー、日本のおもてなしだこれは。旅行に行ってもですね、どちらかというと私はホテル派なんですね。でホテル、まあ温泉に泊まるときは旅館も選ぶんですけれども、まあどちらかというとホテルを利用する。そうするとですとね、そうするとですね、やはりちょっとそのおもてなしっていうのとは違いますよね。もうちょっとこうシンプルな感じで、まあ、接客っていうのはほとんどないのがホテルだと思いますがね、まあ、加賀屋さんね、想像以上にあの素晴らしい旅館でですね、あの私手紙をね、アンケートの手紙をちゃんと書いて、あの支配人さん宛てに送ったんですよ。でラジオで加賀屋さんのお話をさせていただきますってね、あらかじめちょっとあのね支配人さんにねお知らせしていこうと思ってね書いたんですけれども、まあプロが選ぶ日本のホテル旅館100選で36年間日本一ですからね、まあやはりね1回はね泊まられてもいいんじゃないかなと思いました。いかがでしたでしょうか。旅のお話を交えて今日は音楽をお送りいたしました。いい旅、いい人、いい音楽は株式会社オフィスハーモニーの協力でお送りしました。それではエリカの一緒に旅しようでお別れしたいと思います。さようなら。